小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2025年12月11日の番組です。さあ、小坂さんに前回、親切親身丁寧ができる方たち、あなたたちの時代ですよという、ね、お話をしていただきましたけれども、はい、まあでもその暮らしのマーケットのエアコン業者さんですとか、あのもうオープン3ヶ月で常連だらけの居酒屋さんですとか、小坂さん、そういう話をもうちょっと来年に向けて聞きたいです。
そうですね、ちょっと具体的なお話をもう一つしましょうかね、は
い、ぜひお願い
します。最近ワクワクマーケティング実践会の非常にあの会員歴の長い方、
はい、
長く取り組んでくださってる方から久しぶりにいただいたご報告があって、はい、まあ、あまり具体的なね、詳細な話はここではできないんですけども、はい、業種は自転車屋さん。
自転車屋さん、
はい、ちょっと私的にちょっともう読んでて涙が出るようなお話だったので、こういい感じに年の暮れにこのお話をお届けしたいと思います。
楽しみでございます、はい、お願いします。まあ、どの業種もいらっしゃるのは分かってましたが、自転車屋さんもいらっしゃるんです
か。そうなんですよ、まあ、例のね、例のっていうか、あのいつも言うことですけど、あの経済産業省の産業分類上全業種がいます。
全業種がいると。
うちの会員さん自転車屋さんもいるんですよ、
はい
はい、という自転車屋さんなんですが、まあ、この方ですね、いわゆる、まあ、昔から町にある小さな自転車屋さんあるじゃないですか、
うん、ありますね、
ね、こう職人さんがやってるような、はい、ああいうお店、
うんうんうん、イメージつきます、
はい、お今日も変わらずやってるという方なんですが、うんうん、まあ、世の中的に昔はね、はい、そこら中にそういう自転車屋さんってありました
ね。ありました、
まあ、やっぱなくなったなというのはありますよね。
そうですね、大手のでっかい、もう明るくて綺麗ないっぱい並んでるお店っていうのが台頭してきたっていう感じはありますよね。
そしてまたね、安い自転車、こうホームセンターみたいなところでも売ってるからね。
はいはい、そうですね、
そういう時代の大きなこのね、何十年かの流れの中で、まあ、自転車専門店っていうのはまあ淘汰されてきたっていうところはあると思うんだけども、はいはい、まあ、今回その方からお久しぶりにですね、ご報告をいただいたのは、あのその会社がメインの仕入れ先としてお付き合いされている、まあ、某有名自転車メーカーさん、まあ、誰でも知ってるようなメーカーさんなんですが、はいはい、まあ、品質が高いというので有名、
はい、
アフターサービスがいいというので有名なんですが、うんうん、まあ、そのメーカーさんから招待状が来ましたと。
え、
でこれが、はい、まあ、すごく嬉しいことだったのでご報告させていただきたいということで、
はい、
その招待状は何かっていうと、すごい販売店を称えるパーティーみたいなのがあって、まあ、つまりその業績がいいし、うん、その自社の商品をの仕入れ額ですね、
はい、
メーカーさんから見れば、
はい、
仕入れ額がまあ大きいと、
はい、
そしてまあ伸びているねと。と言っても、今申し上げたのことですから、地方の町のどこでもあるような小さな自転車屋さんですよ、
はいはいはい、
しかもそのちょっとこうメーカー品のですね、ちょっと高単価なものを、
はい、
そうやって表彰を受けるまでになっているということで、全国で80店舗しか選ばれない、
うん、でどこも扱っているようなブランドなんですけど、
メジャーブランドですから、
そこのトップ80の販売店さんしか、すごいですね。
そうなんですよ。で、まあ、その社長さん曰くね、この自転車屋さんの店主さん曰く、
はい、
あの結構今その自転車メーカーさんの自転車離れを自転車販売店が起こしていると。あの消費者、お客さんじゃなくて、だから離れていってる、あんまり自分のところの、
はい、
そのブランドをしっかり売ってくれなくなってきてるという、ちょっと困った状況がメーカーさん的にあるらしいんですよ、うんうんうんうん、それどうしてかっていうと、ちょっと簡単に書いてくれてるんですけども、まあ、そのさっきも言ったように品質が高いその自転車は、
はい、
そしてアフターサービスも素晴らしいと、うん、まあ、反面その状況を維持するためにずっとここのところ値上げを続けている、
うん、まあ、致し方なくってことですね。
致し方、まあ、私はそれはそうだと思うんですよね、うんうん、品質とサービスを維持するためにはコストは上がってるわけだから、 そうですね、それは上げましょうと、
うん、
ところがですね、そう高単価になってくると まあ、その店主さん曰く多くの自転車屋さんはそういいものの売り方がよくわからないと。
あ、
確かにね、あのね、安いよっていうところじゃないですか。別に自転車さんに
限らず、ママチャリなんか1万円からの世界ですからね。
そうそうそう、安いからどうぞみたいな、ね、安くしときますよみたいな売り方に慣れてしまってると、うん、やっぱりいいものだけど高いっていうものの売り方がわからない、
うん、
まあ、というようなことで小売店が離れているってわけなんだよね、
はいはい。
まあ、そんな中でその小さな彼のお店が伸びている、
はい、
扱いが伸びているということで非常に注目されているという、はい、しかもまあ先ほどから申し上げているように大手の販売店ではないということなの で、うんうん、でこれはね、まあ、ワクワク系的にはよくある話とはいえ、ちょっと今日ご紹介したいのはマーケティング的なテクニカルな話ではなくて、その彼がそんな今日に至った経緯みたいなのがこう書かれてるんだけど、
はいはいはい
は
い、
実はこの方曰く、あの家業だったんですね。
あ、もう自転車屋さんが
、うん、でメーカーさんにおられたんだけど、どこかの、あの実家の自転車業を引き継いだと。
うーん、
今から今は遡ること25年前です、
はい、
でそこからもう苦労の連続だったと。
あ、うまくいったわけじゃないんですね。そ
こからすぐにうまくいかなかったと、うん、いうことがこうかちょっと書いてくださってるんですよ、
うんうんうんうん、
でそのうまくいかない中でじゃあ営業時間を長くする、
はい、
あるいは見込み客の名簿を買う、昔あったですよね、
うんうんうんうん、
名簿を購入して DM を送るとか、
うん、
チラシあの持っていくとか、うん、いうことをやったり、
うん、
で売り込みね、
うん、
訪問売り込みやったりやってたんだけど、まあ、伸びないと、
うん、
いうことで、まあ、いよいよ赤字で大変っていうところまで追い込まれて、そういう時期がありましたと、
はい、
まあ、そこで本人が書いておられることを言うと、質素な暮らしをしていて定休日は図書館で過ごしていた私に天使が舞い降りました。
天使が、
そうなんだ、はい、というと、まあ、光栄にも偶然にその図書館で手に取った本が私の本だと。
図書館に小坂さんの本が置いてあってそれを手に取ったんですね。
そうそうそう、
へえ。
あの焼却焼腹の法則っていう、
あ、いっぱい事例が書かれているやつですね、
はい、そうです。日経 MJ でね、うんうん、ずっと人気連載長く14年ぐらいさせていただいたものの単行本になってるやつがあるんですけども、はい、まあ、そこに書かれていたさまざまな事例、まあ、ここに彼が書いてる言葉があるんですけども、そこにはキラキラ輝く商人たちの息遣いを感じられる世界が繰り広げられていましたと、
うんうんうん、
貸し出し期限の2週間後にこの本を返却ボックスへ入れる際、惜しくて手放せなかったことを思い出します。その後友人が実践会に入会していたこともあり、自分もキラキラした商人になりたいと思い切って入会しました。
なるほど。
2007年のことでした。
うん、
だいぶ前だね、
はい、
2007年のことでした。そこから取り組んだことがダーッとこの報告に書かれていて、まずはチラシの改善、
はい、
今までは、まあ、自転車の商品と価格だけの訴求だったのを、うん、自分たちを前に出していく、
あ、もうそのやってる側のパーソナリティを、
そうですね、
ということ ですね、うん、
でまあ、さっき申し上げたね、家業で長くやってるってことは、はい、まあ、言ってみれば自転車職人ですよ、
うん、そういうことですね。
で同じように自転車を売ってる店全てが自転車職人とは限らない、まあ、さっき申し上げたね、
確かに
ホームセンターでも売ってたりね、
そういうことですね。
そこには職人さんはいませんわ、はい、みたいなことだったりするじゃないですか、
はい、
まあ、そういうことだったり、あの買ってくださった方だったりに手書きのお礼はがきを送ることだったり、あの定期点検のお知らせをはがきで送ることだったり、まあ、いっぱい書いてあるね、
うんうん、
ここに。あとね、これをちょっと今ここで三田さんには見せられるんだけど、
はい、
このお店にそのワクワクやり始めてからここで自転車を買った方の写真が
ブワーッと壁
に貼ってある。
皆さん、このブワーッと貼ってあるっていうのがなんかちょっとこう目の前、あの50センチ四方ぐらいの
パネルに、ね、
収まるような感じじゃないです。
そうそうそう、
壁一面です。
壁一面です。ものすごい量です。
はあ。
でこういうことを、まあ、これはもうごく一部なんですけどね、
はい、
あとなんかクリスマスイブにはサンタになっている、これ何をしてるのかよくわからない。
サンタクロスの格好してる、
サンタになって配達しているとかね。
はい、
いや結構ねすごい職人さんなんだけど、今はね、あの結構ちょっといい感じの店にリニューアル、創業100年に合わせて。
そう、 100年の家業だったんですね。
すごいね。
へ、
確かに、まあ自転車だから100年ぐらい前からあるよね。
確かにそうですね。
これここにね、こう100年続く自転車職人の店、
あ、お店の看板にも、あ、それちょっと惹かれますね。
まあね、今日あの来年に向けてっていうことであなたにもお伝えしたいことは、今お話しているようなこういう感じの 店というか、こういう感じのお客さんに対する価値というのが、うん、これからより来ますよって話なんですよね。ということはちょっと言っときたい、
はい、
そういうことをちょっと思いながら聞いてほしいんだけど、はいはい、でも一方で SNS で自転車のお役立ち情報を発信とかね、
はい、
しっかりちょっと 今時系もやってて、別にあの職人なのでこういうことは全くやりませんみたいなことではないわけですよ。
でもあれですね、全部なんかお客さんを喜ばせようみたいなものに向いた結果、
そうですね、
あれこれやりましたっていう感じがあっていいですね。
やっぱね、お客さんをよく見てる、
うん、
これはまあうちの会員さんたちの特徴、はい、でこれは最近ちょっとある企業再生やってる方と話してた時にも出た言葉なんですけども、やっぱりその彼が少なくとも今までたくさん あの会社の企業再生に関わった経験で言うと、業績がいいものを、いい例えば商品だったりね、サービスだったりを持ってるんだけども、業績がものすごくその再生せざるを得ないような悪化をしている会社っていうのは、もう共通してるのはお客さんを見ていない。お客さん見てない。だから悪くなっても打とうとする手立てがやっぱりお客さんを見ていないっていう話がちょうどあったんですけれども、まあ、それは本当に言えると思う。だからきっとサンタも詳しく書いてないけど、なんか理由があるんですよ。
まあ、そうですよ、サンタをしたかったというより
は
お客さんを喜ばせようとした結果が
何かあるんだよね。
何かサンタだったってことですね。
まあ、確かに言われてみて、この報告書を見て思ったんだけど、うちの会員さんであのクリスマスに例えばお酒屋さんとかいろいろこうシャンパンとか届けるじゃないですか、うんうんうんうん、みんなサンタになってるもんね、うちの会員さんたち、で絶対的に喜ばれる
っていう、ね、いやそうですよね、特にお子さんいる家とかだったら喜ばれますよね。
そうそうそうそう、そのようなことで、でもまあ逆に言ってみれば、
はい、
あの他にもいっぱいいろんなこと書いてくれてるんだけど、この18年間ですかね、やってきたことが、でもどれ一つとってもそんな大げさなことじゃないでしょ。
確かに、
ね、そしてまあ守り抜いてる軸は職人の店であるということだから、当然まあ技術は研鑽してると、
うんうん、
そしてさっきのね、あの某著名メーカーから表彰されるような結果、まあ、成果が出てるっていうことの一つは、やっぱりそのさっき彼が書いてたように、そのいいものの売り方も分かってると
、うんうんうん、
まあワクワク系を身につけて、うん、いいものがちゃんとお客さんに教え伝えられて売れるようにもなってるってことが、いろいろこう絡み合って、そして今はこうして表彰されるまでになりましたと。
確かに販売店で商品の説明をできる人はまあ全員できるはずだと思うんですけれども、
はい、
ここまでお客さんを喜ばせようと思ってたら信頼されるし、
そうそうそうそう、
説明も聞く耳を持ってもらえると思いますし、お客さんが喜ぶにはこの商品だっていうプレゼンをされたら、それは確かに売れるんだろうなという。
そうなんですよね、うん、まあ、前回のこの番組でね、
はい、
あの宮田さんがあの絶対取り付けるならここですっていう
教
えを受けたみたいな話だって、
ね、そうです、
通ずるじゃないですか、はいはい、というのと、まあ、もう一つね、前回の終わりの方にお伝えしたやっぱりその人柄とかそういうことが高い価値にどんどんなっていく時代の中で、なんかもともとそうであるあなたはあなただったりはあなたの時代ですよって話をしたじゃないですか。だそれに通ずることを最後にお伝えしたいんですけれども、今こういう今になって思うことっていうのをこう書いてくださったんですね、その自転車屋さんの店主さんが。その10年以上実践を継続させていただき、図書館で小坂先生の本に出会う前の私では想像できないあの成果を出してキラキラした人に近づけたかなと思います。でそこから書いてあることがちょっとね、今日お伝えしたいんですけども、はい、前職の営業マン時代は推しが強い同僚が数字を上げており、
はい、
自分ももっと強くあらねばと思い、うん、それに適合しない自分は無力だと思い悩んでおりましたと、はい、また商いは戦争で敵は客であり競合店であり繁盛しているお店だと、うん、なんかそういうふうに商売を勘違いしていたと。でもワクワク系の世界に浸かり実践して見える世界が180度変わりましたと。そしてこう書かれてるんですよ、
うん、
なんかこのワクワク系に触れている人たちはもともとその世界観に似通った素養があるよねと。やっぱりこのこれ聞いてくださったらあなたもそうじゃないかなと思うんだけども、なんかこの話がいい話だよねって思えるわけじゃないですか、
はいはいはい、
生ちょろいこと言ってちゃって思わないわけじゃないですか、
うんうん、
ここがね、ここちょうど彼が今思うことって書かれてるんですよ。その世界観に似通った素養があり血の海に馴染めなかった、
うん、
そんな自分を無理に変えなくても大丈夫だよ。だからそのような人だからこそワクワクの世界に他の人を導けるんだよと背中を押していただいたので 実践が継続でき、こうして自分の才能が開花したのかと。
あ、いいですね。いや、
素晴らしい。
聞いていて本当にまさにワクワクするような報告ですね。
そしてやっぱりその素養がねあるんだと、こういう話がやっぱりいい話だなと感じる方、うんうんうん、いやそういう仕事、そういう商売ができたらいいなと感じる方は素養があるので、あなたの時代なんだ と、こういう人たちこそがこれから価値が高くなっていくということを来年に向けて、ね、前回に引き続いてお伝えしたい。ちょうどいい、はい、あのご報告いただいたので、
ありがとうございます、
ね、お伝えさせていただきました。
この話を聞いて、舐めてんじゃねえ、足から血が出るまで訪問販売してこいと思わなかったあなたですよってこと
そうです、あなたの時代ですよ
ということですね。ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三輪田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、Presented by オラクル。